新平家物語連続講義第192回鎌倉殿の巻総府長なくず集吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は弁慶に続いて鎌倉にいる義経のもとに武者たちが馳せ参じてきた場面をお送りしました。頼朝は日立の佐竹秀吉を討つため東北に向かっていました。出陣の際に義経は自分を軍勢に加えるように願いましたが認められません。頼朝は自分の留守中の鎌倉を守るように義経に言いました。義経は悔しい思いをしました。また同じく義経に従う者たちも悔しがりました。頼朝の命は義経の命であると言って義経は彼らをなだめました。それでは本文を見ていきます。義経は夜々鎌倉の夜警を務めた。兄の留守中に万一のことでもあってはと、ある夜不審中の武家屋敷から出火した。大工たちの焚き火した残り火が麹場の長なくずに燃え移り、夜半の風に煽られたったものらしい。折伏風が強く諸方に飛び火して思いのほかな大火となった。鎌倉殿の満所や仮御所にも近い。義経は部下を指図して真っ先に御台所の政子と女房たちを安全な場所へ移させた。そしてようやく火も静まった後迎えに来て、幸いに満所やお住まいは消防を免れました、いざご帰還をと腰を進めた。身を腰の内に移しながら政子は大勢の武者の中にあって同じように地へひざまずいている神妙な若者を目の隅に留め、この者こそ九郎殿であろうと心の中で見ていた。やがて女房御所へ戻ってから政子は、九郎殿とはあなたですかと改めて聞いた。そしてお目にかかるのは初めてですが、平常鎌倉殿からよくお話は伺っています。今宵は手際の良いお働きのおかげで怪我人もなく消防を免れ、政子からも礼を申しますぞえと老をねぎらった。この人が兄君のご正妻か。義経も初めて彼女を見たのである。見たところ情操も高く心も温かそうなと思った。鎌倉殿にもご不在のおり大事に至らなかったのは何よりでございました。常々人の話には九郎殿衆は至極礼もなき乱暴者ぞろいと聞いていましたが、噂とはまるで違い、あなたも老頭たちも誠に秩序の良い美しい主従と思いました。やがて殿がお帰りあそばした後、政子からも今宵のことなどよくお耳に入れておきましょう。いえいえ、何の寸功もない私どもはせめてお留守中の火の用心でも励むのが身相応な方向と存じております。お心遣いの儀など構えてご無用に。幾日か後、義経はまた女房御所の奥へ呼ばれた。その時は特に政子が彼のために仕立てさせたという狩り絹小袴など一重ねの衣服を拝領した。さて、日立攻めを行っていた頼朝は苦戦していました。佐竹家じゃ秀吉の金沢城は天然の要害、季節も元冬の11月です。とはいえ上総介広常の刑により指物要害も内部から破れ、佐竹秀吉は奥州へと逃れました。佐竹の家臣であった者は捕らえられました。その捕虜の中に頼朝に向かって、佐竹一族も同じ源氏なのにどうして和の道を取れなかったのかと方言する者がありました。周囲は驚きましたが、結果的に頼朝はその者を許して自らの臣としました。この者こそ後に鎌倉御家人の名簿に列した岩瀬与一太郎です。頼朝が鎌倉へ帰還した後、12月半ば頃のことです。大倉郷に新帝が落成し、頼朝一家とともに侍所、くじ所もそちらに移りました。日々鎌倉はにぎわいを増していきました。府官を中心に侍屋敷の王子工事が伸び、鶴岡寺院を中心にして門前町が開けていきました。この頼朝の動きに加えて 信濃では木曽義仲の動きも盛んになっていきました。それに対応するため、清盛は一旦福原に移した都を平安京に戻さざるを得なくなっていきました。そんな情勢の中で、鶴岡若宮の上棟式が行われました。義経が鎌倉に来てからすでに半年が経っていました。夏の7月の炎天、胸上げが終わり祭典となる前に、頼朝から大工の棟梁たちへ馬を賜る儀式が行われました。選ばれた御家人たちが十頭近くの馬の口を取って大工たちに与えることになっていました。それでは再び本文を見ていきます。
九郎も引けと頼朝は将棋から右側の列を見て言いつけた。
はっ、列の中ほどで義経の返事がした。
九郎は兄の命なので元より否む気もなかった。ところが誰か後ろでたもとを押さえた。見ると弁慶である。弁慶は顔を振って、およしなさい、出てはいけません、余人が立っていきましょう、聞こえぬふりをしていらっしゃいと目でまた小声で止め抜いた。
人の駒を引くということはすでに下役の任である、上昇のすることではない。しかも大工の馬を引けとは、と義経とて心の内では決して平気ではなかったろう。
晴れの場所、囚人の中でもある。
当の義経ばかりでなく周囲の人々も頼朝のこの一命にははっと耳を疑ったようだった。
むごいお言いつけをと誰もが感じたに違いない。
ついその瞳が義経の方へ集まっていた。
これ話せ。
義経はやや顔を上気させながら小声で弁慶を叱った。人々に見られている自分を感じ、また弁慶の心外そうな瞳にあって、つい乱れかける自分の感情が怖かった。
話せと申すに。
そのうちに頼朝の声がなお厳しさを加えていた。
九郎はなぜ馬を引かぬか。役の卑下を申したて難儀と申すなれば、頼朝が言うて聞かせる。頼朝の前へ連れ参れ。
そしてまた同じ声で、
見よ、畠山重忠や讃岐四郎までが大工に馬を引く者を九郎とて何の苦情ぞ。
義経は後ろの手を振りもぎって、ただいま引きまする、と駒寄せへ駆け出した。そして両手に二頭の馬を引き、式場をめぐってつつがなく匠たちの前にそれを送った。
義経の動作に対して人々の目は同情的であった。
頼朝も見すましていた。あくまで平然と眺め終えて、
よし
と義経の一礼にうなずきを返した。さて、このいきさつを弁慶から聞いた九郎殿山の面々は無念がありました。御家人はたくさんいるのに、どうしてわざわざ弟である義経にそのような役目をやらせるのかと。そんな彼らに向かって義経は言いました。
兄君は近く自分を平家との戦いに差し向けるのだろう。
だからわざと囚人の前で、たとえ弟である九郎であっても頼朝の命に従わねばならないと示したのだと。そう言って強いて笑う義経でしたが、その夜は飲めない酒を飲んで夜を明かさないではいられませんでした。このあと義経は本当に平家との戦いに差し向けられるのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。